グスタフ・マーラは、オペラ指揮者として、また、オペラ座監督として、非常に有名でした。不思議に思えるのは、作曲家として、オペラを書かなかったことで、交響曲と歌曲が主要な作品です。その作品は、文字通り、前代未聞の音楽で、誰もまだ一度も聞いたことのないようなものでした。
これは私が今までに作った作品の中で最大のものだ。世界が音を立てて鳴り響き始める様を想像してみたまえ。それは人間の声ばかりではない。循環する惑星、太陽の響きでもあるのだ。
第八交響曲について、マーラーはそのように語っています。1000人の交響曲と呼ばれるこの巨大な作品は、1910年858名の歌手、171名からなるオーケストラによって初演されました。交響曲の中で歌が歌われることは、ベートーベンの第9交響曲以来なかったことですが、マーラーはそれを好んでいました。10曲の交響曲がありますが、正確には9曲半。1911年に亡くなった時、10番目の交響曲はまだ仕上がっていませんでした。マーラーの音楽は革命的なものでしたが、19世紀の作曲様式を放棄したわけではなく、それを極限まで拡大解釈していったのです。それに対しては賛否両論あり、当時の有名な指揮者ハンス・フォン・ビュローの反応は次のような言葉でした。
もしもこれがまだ音楽というものなら、私にはもはや音楽がわからない。
グスタフ・マーラは、言ってみれば、パートタイマーの作曲家でした。というのは、マーラが作曲活動していたのは、ほぼ夏の休暇中に限られていたからです。夏には、指揮者、およびオペラ座監督としての職務から解放され、そして、田舎で暮らすことができたからです。マーラーは作品の構想を得るのに自然環境、森、そして何よりも湖を必要としていました。
湖には独自の言葉があり、私に向けて語りかけてくる。じっと耳を傾けていると、念頭から文字通り音楽が流れ出してくる。
夏のどの滞在地にも、マーラーは自然の中に仕事用の小さな家を建てさせていました。アッター湖畔のシュタインバッハ、ベルテル湖畔のマイエルニク、南チロルのトブラッハなどがその場所です。朝早く起きて7時間集中的に仕事をし、1日の残りの時間はスポーツをしたり、家族と共に過ごしていました。夏にマーラは別人のようになりました。それ以外の時に比べて、はるかに人付き合いが良く、また思いやりがあったと、妻のアルマが書き留めています。
指揮者としてのグスタフ・マーラーは、正真正銘のスターでした。ことに、ウィーン宮廷歌劇場総監督の地位にあった1897年から1907年にかけて、マーラー人気は絶大で、世間の熱狂ぶりは、ほとんど現在の人気スターにも匹敵するものでした。マーラーは最初の職を20歳の時に得ました。数年間地方で主としてオペラ指揮者として活動した後、認められてプラハに行き、そしてブダペストではすでにオペラ座の監督となります。その後ハンブルクを経て、宮廷歌劇場総監督としてウィーンにやってきます。ウィーンではコンサート指揮者としても活動し、1898年からはウィーンフィルの指揮者となります。しかしオーケストラと良好な関係を築くことができず、3年後にはその地位を退くことになりました。さらに陰謀に巻き込まれ、失意のうちに宮廷歌劇場総監督の座を去ることになります。 その後マーラーはアメリカに渡り、晩年の4年間は主としてメトロポリタン歌劇場、またニューヨークフィルの指揮者として活躍しました。
グスタフ・マーラーはボヘミアのある小さな村で1860年に生まれました。当時、彼の両親は窓にはめるガラスも買えないほど貧乏でしたが、父親の努力もあって、家族の経済状態は上向き、40年後にマーラは帝都ウィーンの裕福な上流社会の一員となっていました。グスタフ・マーラには11人の兄弟姉妹がいました。そして、その中でもグスタフお気に入りの妹、ユスティーネがレンウェックにあった彼のウィーンのアパートで家事を切り盛りしていました。それは41歳でマーラーが結婚するまで続きます。1902年のマーラーの結婚式はセンセーショナルなものでした。結婚の相手が美しく、周囲の憧れの的だった19歳も年下の若いアルマ・シンドラーだったからです。アルマは有名な画家カール・モールの連れ合いの娘でした。ユスティーネ・マーラは妹としての家事の義務から解放され、兄が結婚した翌日、自分もウィンフィルの伝説的なコンサートマスター、アーノルド・ロゼと結婚します。出口の左側、斜め向かいの木の上にあるのが、アーノルド・ロゼとカール・モールの写真です。